問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
胃もたれの悩みってほんと人それぞれ。
飲み会食べ過ぎも食べれない、夜食で翌朝まだ辛い。
大吾です。食べ過ぎた時はこれ、第2類医薬品の大谷さん A 錠剤でいろんな胃もたれを分解ウィッシュ。
ベートーベンの2大交響曲が響き渡る TBS ラジオ公演、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団合唱団大工&運命を12月28日より東京と横浜で開催。魂を揺さぶる特別なコンサート、大工&運命。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今週から TBS ラジオは7年ぶりにスペシャルウィークを復活させました。聴取率という当たり前のことを改めて重要視したそうです。ただ僕は元社長の三村チルドレンなので、三村さんの意思を守りスペシャルウィーク離脱しようと思います。さらばスペシャルウィーク。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということで、知ってる重藤、気づいたら TBS ラジオは三村派全滅してたらしいよ。周り見渡したら俺しかいなかったんだよ。三村社長の犬が。信じられないよ。いつの間にもう本当に幕末から明治に変わったような。俺だけちょんまげ言ってんだよ、お前。みんなざん切り頭になってんの。ね？刀を刺してないんだよ。俺だけなんだよ、おい。びっくりしちゃって。どうなってんだと思って。俺なんかさ、もう本当にさ、古代エジプトの象形文字ヒエログリフにさ、三村は偉大なりって書きたいんだから。三村さんあっての TBS ラジオ、三村さんがいたから今日があるんだって、もう一人一人に啓蒙していきたいのに、いないっつうんだよ誰も。バカ野郎本当に。で、そもそもさ、このさ、問わず語りの神田伯山が始まったの2017年でしょ。で、その時にTBS ラジオはもう100期連続聴取率1位みたいなさ、すいません、なんか勝ちすぎちゃってみたいな感じだったよな。日本放送なんて虫けらみたいな扱いだったよ。あいつらオールナイト日本ゴールドとかオールナイト日本スーパーとか、なんでもお前頭文字にオールナイト日本つけりゃいいと思ってやってって、これも三村さんの口癖でしたよ。言ってないよ、新富士元社長だ、お前訴えられるぞ。言ってないんだから、偉大なる三村は言ってないんだよ、そんなこと一言も。ね？でもそういうのもあって、三村さんが、そもそもなんか、聴取率調査週間だけお金を配ったりとか、そういうの良くないだろうと。で、知らない方のために言うと2ヶ月に一度あるんですね、スペシャルウィークっていうのは。で、それで、一月半後ぐらいに出る通信簿みたいなもんだ。ね？営業もそれもあっていく。で、そういうので、ただ、いろんなさ、もうオールナイト日本とかだけに限らず、もうなんかもう特に日本放送がなんか金配ってたわけで、ブワーってやってるわけだ。そういうんじゃないと。そんな大福好きに大福を配ってるようなもんだって、スペシャルウィークなんてって。これもヒエログリフに大福好きに大福を配、俺未だに意味わかんないんだけど、なんで和菓子なのかなっていう。で、とにかくその三村改革が2019年に始まったんだよ。その俺がさ、黄金絶頂の時にちゃんと俺入って、で、その2年後三村改革したら、お前すごかった、スペシャルウィークやらないって、もう超かっこいいだろ。7年後恥ずかしながら帰ってまいりましたっていう、 横井翔一スタイルで、TBS ラジオ、横井翔一イズムで帰ってきてるから、TBS ラジオ、飛車角落ち家でやってたんですよ。もうスペシャル機なんかいらない。そんな金なんか配らないと。で、気づいたら、あれよあれよという兄この7年間、え？東京 FM と日本放送がなんか、前年代トップとかさ、東京 FM が日本放送がどっちが主流だかわかんないようなさ、X とかでなんかいろいろ言ってんだろ。全150番組中39番組トップみたいな、21期連続首位快挙とかさ、どっちなのって、指をくわえて俺たちは見てんだよ。ね？三村さんのために。みんなが指をくわえて、あ、指って意外に美味しいんだって、それを分からしてくれたっていう、この、ご恩を忘れて、どいつもこいつも、スペシャルウィーク、スペシャルウィークって言いやがって、もう俺は許せない。もう俺は本当に嫌。これでもさ、あのさ、何回もこうやって TBS ラジオ復活するんじゃん。そしたらもうこれなんかプロレスラーの大仁田さんみたいだよね。これ何度もやってた。で、もう一回多分、三村派のですね、あの血は耐えてなかったってことで、誰か別の社員がやっぱりスペシャルウィーク廃止っていうのを7年後立ち上げてほしいね。したらもう大仁田の引退みたいな感じだよ。7回引退して、彼の引退宣言はあまり信用されてないようであったって AI に書いたんだから。まあでも王子は TBS ラジオ。本当にね。でもなんか本当に、なんでしょう。これでなんか数字とかガラッと変わってね、社内の空気とかも変わるかもしれないし、社長によってやっぱりおのおのやり方があるんだなっていうね。だからそう考えるとさ、ね、その前からさ、もう、番組8年ぐらいこれ続いてんの？偉いもんだね。いろんな時代に適応してきた。頑張った。そういうことでね。で、今日はね、そういうわけでスペシャルウィーク僕は離脱してますから、神田伯山の演芸図鑑について喋ろうかなって。完全 NHK 広報番組ですから。もう完全にですよ。三村派であり NHK 派でありますから。もう完全なる犬として。そう。でね。もうそもそもさ、第1回目のゲストみたいな、これ朝の5時20分にやってる番組なんですね。30分番組で演芸2本あって、最後10分だけ私がご案内役で、で、さらにゲストを呼び込むって。で、ワンクールでさ、3ヶ月だからさ、1週目のゲストが、このラジオで散々言った通り、歌舞伎役者の中村獅童さん。そして2回目が開発義明さんってアーティスト。もうモグラの格好できたんだよ。で、三人目が一遊斎貞鏡さんという講談師。この人私の後輩で非常に優秀な講談師。で、四人目が、今回満を持して、84歳の奈良県出身の刀匠刀鍛冶の河内邦平さんだよ。お前どうすんだよ、これ。刀鍛冶だよ、お前。刀なんて興味あんの？今、お前 YouTube で前田明しかいないんだから。前田明さんだけだよ、お前、刀について。ことをね、買ってね、つって。ずっと喋ってんの。どうすんだこれお前。年寄りがお前刀見せられた朝から。でもわかんない。ひょっとしたら、河内邦平さんが俺すごい好きだから、ひょっとしたら奈良の出身だから、千斗くんの着ぐるみ着てくるかもしんないっていう。で、一応なんかね、刀持ってきてくれるっつんだよ。で、刀持ってきてくれて、ほいでもってだから、あれ、開発義明さんの時、モグラの格好できてさ、そのモグラがガラガラっとなんか茶の間を開けるみたいな感じだったけど、河内さんなんかもうあれだね、障子蹴破ってくるかもしんない。ただ切られるっていう、あるかもしんないですけど、まあ、でもとにかくそのさ、知らない人のために言いますと、数年前にもね、この話ラジオでしたんですけど、河内さんとお会いしたのが、俺ね、二つ目の後期ぐらいで、まだ松之丞時代だったんですよ、全名の。で、もうその日もさ、もう、忙しい時でさ、二つ目の後期、つって、今からもう七八年前とかで、とにかくまあ疲れ切ってて、で、ようやく一日オフの日があった。で、俺、神さんと一緒にさ、屋外でビール飲んでたの。久しぶりの休みだよかった、みたいな、そういう話して、まったりしてさ、昼間からビール。で、4時ぐらいにさ、こうやってポッと携帯見たらさ、着信が10件ぐらいあったの。一回閉じて、ビール飲んで。なんか怒ってる。で、同じやつからかけてんだよ。知らない番号なんだ、また。で、留守電いっぱい入ってんだよ、10件ぐらいで。1件目は、今、松之丞さんどこにいるんですかみたいな。で、そんなような感じで、もう最後になると、松之丞さん、本当にみたいな。どんどん鼻息荒いの。で、なんか、いろいろそいつの留守電をこうやって辿ってったら、今日は、河内邦平さんとの対談があるけど、すでに2時間遅刻してますけど、どうしますかっていう。俺一回ね、ビール飲み干したんだよ。夢じゃないかっていう。 で、これ俺が 100% 悪くて、俺は仕事とかでも遅刻したことない。その時だけなんですよ。で、神さんにそれ話して、わあ、これは失礼ぶっこいちゃったなと思って、で、もうすぐに謝りに行かなきゃいけないと思って、もう酒飲んでるけど、もうすぐにその電話にかけたの。したら、もう若い男性の人が取って、あ、どちらですか、松之丞さんつって、すいません、ちょっと今、時代劇の撮影が立て込んでまして、ちょっと、アクシデントっていうか、バカな奴がね、真剣でね、役者切っちゃったんですよっていう。それでもってもう血がすごくてっていう。ちょっとそれで遅れてますっていう。もうでもって俺がとことこさ、行ったら計3時間か4時間ぐらい遅れたんだよ。で、なんかその結局それもさ、雑誌の俺がホストで川内さんを呼ぶみたいな初対面なんだよ、それもさ。で、なんか川内さんはいっぱいなんか刀を持ってきてくれてるみたいな感じでさ、もう奈良からわざわざ来てくれてさ、もうその時75番ぐらいかな、川内さん。で、俺がもうさ、いやもう酒も引っ掛けてるしさ、もう完全に申し訳ないって感じで、すいませんでしたーっつって、もう本当に深々と頭を下げて、本当に悪いじゃない。でもその時に、河内国平なんて言ったか。あー松之丞さん、DVD 見たで、おもろかったわーって、そっから入ったの。これだよ、重藤。俺はもうこの瞬間思ったの。河内国平の犬になろうって。元三村社長の犬でもある。河内チルドレン、三村チルドレンですよ。これはありがたい。でもその後にもさ、これがなんとかの刀やとかで見てくれてるんで、そうやって見せてくれるんだよ、俺にその刀を。俺それ切られるんじゃないかな。ずっと。もう怖くて怖くて。で、そういうのもあって、その後にももう河内さんのイベントとか、もういくでも全部、もう二つ返事で、あい、出ます、出ますつって、松之丞さん、白山さん来てくれへんかみたいな、本当にいいイベントにさ、もうずっと呼んでくれて。で、84歳とは思えないぐらい喋りが、まあ、縦横無尽に達者なんだよ。で、もともとこの人は、職人なんだけどさ、親父がその、刀鍛冶で、で、別の人のとこ弟子入りしたんだけどさ、悩んだんだって。なんで悩んだかっていうと、俺は喋りすぎるっていう。職人ってのは無口なもんだって。それがなんで俺はこんな生まれ持って喋るのが好きなんだろうっていう。そこで悩むやつ見たことないじゃん。したら A 六助さんの本を読んだ時に、いいんですよ。喋っても。職人が喋ってもいいんですよって。それを聞いて、いいんだっていう。どうこの A さんのクオリティの低い、生倉刀。いいんですよ。大丈夫ですよ。この生倉で俺はさ、スペシャルウィークを乗り切ろうとしてんだよ。A 六助のイニシエのファンを、テレジンのファンのように呼び戻そうと。まあそういうわけでさ、それでもとにかくさ、河内さんがさ、来てくれるって言うんで嬉しいじゃない。84歳も大量の刀持ってくるって言う。ありがたいね、それも奈良からで、ね、息子さんとかもさ、マネージャーみたいな感じでいてくれて、いよいよ演芸図鑑、収録スタートみたいな感じでさ、台から俺、ちゃぶ台のとこに座ってて、俺が上手に座って座布団にね、前に二つお茶が置いてあって。さあ、こんにちは。奈良県の無形文化財保持者でございます。現代の名工とも言います。当初、河内国平さんです。どうぞっつったら、もう奈良の仙都くんの着ぐるみ着た河内国平が、いきなり切り込んでくるっていう。そんなことはなくて、普通にスーツの河内さんが、すっと、どうよろしくお願いします。これが一番いいよ。俺、正しい姿だと思った。なんであの人モグラで来たんだろう。不思議でしょうがない。で、普通にこうやってさ、刀とかもさ、こうかけてあんだよね。で、まあ、河内さん、つって。で、河内さんとはこうやってね、遅刻した感じですけど、あの時ね、大ようにね、河内さんが、DVD おもろいでって言ってくれた、その時の器の大きさって、こんなすごい人物いないなと思ってね、それ以来もう何度もお付き合いさせていただいて、本当光栄ですって言ったら、そこでさ、新事実だよ、河内さん。あれなあ、ほんま、腹立ってたんやで、って。めちゃくちゃ怒ってたらしいよ。全然俺に見せなかったけど、何度叩き切ってやろうかと思ったっていう。あ、母さん怒ってたんですか。当たり前や、お前、初対面で3時間4時間待たせるってないで、それって。いや、でも、河内さんさすが職人で何十年も修行積んできたから、あそこで DVD おもろかったで、俺も後輩にそんなことやられたらそれ言えないですよ、つって、いやいや、それはな、みたいな、そういうところから入ってってさ。で、その後さ、河内さんがさ、ずっとなんか刀をさ、床の間にこう飾ってある刀を持つんだよ。それが、俺の皮膚に触れる距離なんだよ。ずーっと刀とはって喋ってんだけど、手元が狂って、俺の顔に突き刺さる可能性あるでしょ。あれ、ずーっと持ってんの怖いよ。いや、それは慣れてらっしゃるけどさ、84だし、手元狂うこともあるじゃん。ね？昔のさ、ブッチャーがフォーク持ってんのとわけ違うんだから、お前。 ブッチャーのフォークよりもはるかに本当に鋭利なやつだから。ずっと川地さんなんか人生とはみたいなそういうの語ってんだけども、俺もさ、ほとんど刀が怖すぎて入ってこないんだよ。で、まあ、それでまあ、いい話もいっぱいしてくれてさ、でなんかさ、今、刀剣女子みたいな感じで、刀剣乱舞っていうさ、名刀擬人化したゲームみたいなの流行ってるじゃない。だから展示会とかでもめちゃくちゃ混んでんだって、刀の展示が。で、やっぱびっくりしたのが、若い女性とかが、もうメイク代とか、その、なんていうの、いろんなの削って、お昼のランチとか、刀を買おうっていう人がいるんだって。だから、600万ぐらいするんだって、一振り。それを買うか買わないかで迷ってるんだって。飯食った方がいいんじゃないかなっていう。でもその刀を買いたい。でも、やっぱ600万の方よりも、一振り1000万の方が美しいよね、っていう。すごい価値観じゃん。でそういう人も来るんだみたいなこと言っててさ、じゃあ若い人にもで海外の人もめちゃめちゃ刀を買ってくみたいな。だから今普通に銀座とかで売ってんだよね、あの川地さんのとか。でさ、いい話だなと思ったのが、で現役で84歳でさ、でおかみさんとも一緒に作ってんだよ刀、一緒にやってんだね。その時に奈良のさ、その子供が訪ねてくんだって、時々おいちゃんみたいな、なんか喋ってよみたいな、あ、分かった分かった、ちょっと待ってろみたいなことでこう喋ったりさ、で気さくな人だから。で、その時その刀作ってんの見たその子供がさ、小学校低学年だろうな、男の子。おいちゃんつって。今、平和な時代やのに、なんでおいちゃん刀作ってんのって言って。で、カチンカチンってやってさ、その、ね川地さんが、ふっとこう止まっちゃって、なんでやろうなつって。要するにそこでさ、適当な嘘をつくことはできるじゃない。いい加減のこと言って、小学校低学年だったらそれらしいこと言ったら、うーんって納得できるよね。だけど、川地さん真面目な人だから、言葉にこう誠実だから、あれなんで作ってんだやろな、みたいなことで、それでもって気づいたら子供いなくなってるっつんだよ。おじいちゃんが兆候に入ったから。で、刀って確かにさ、まあ、いらないっちゃいらないじゃん。もう前田明さんしか興味ないんだから。他にマニアしか。で、そうなってくると、これ、何が今、ね、じゃあ意義としてはさ、昔だったら例えば戦国時代とかさ、まあ鎌倉室町とかってまあ必要だからまあパンパン使うわけじゃないか。だけど、実践的に必要ないわけです。侍がいないわけですから、その需要ゼロなわけですよ。でも、刀を作り続けてる。全国に250人いる。ね、包丁に変わったりその技術がっていう風になってるけど、でも、刀を作り続けてるわけですよね。で、おいちゃん、なんで平和な時代にそんな刀を作ってるんや。まあ、子供の率直な、でも芯食ってるよね。で、それって、俺面白いなと思うのは、刀自身が矛盾するものをはらんでるから魅力があるんじゃないかって。これ俺の解釈ね。で、刀ってさ、俺ももなんかこうやってふっとさ、見るとさ、もう刃文っていうのがすっごい美しくて、独特の反りがあってさ、こうなんか見惚れてしまうみたいな、もう工芸品として、儀式配当用の刀としても美しいその美を誇ってるわけですよ。と同時に、それにちょっとでも触れると、ピシッってもう、どの物質よりも切れ味がいいっていう。パッてやったら切れちゃうわけ。だから、あまりにも近寄りすぎるとパッて切れちゃうという狂気がありながら、少し遠くから見るとそれがあまりにも美しいっていうさ、そのなんだろう、狂気とそれから美っていう、それがなんかこう、矛盾するみたいなものが一瞬がこう、ぐーっとこう入ってんだよね。だから美しい。だから、極端に言うと、これが、江戸時代以降なんてさ、別にさ、人を切るっていうのはそんなないわけですから、単純に工芸品としての美だけをやってればいいわけじゃない。ところがさ、鎌倉時代の刀っていうのがやっぱりこうお手本らしいんだけど、令和の時代ってさ、何でも今のものが最高峰っていう思いがちじゃないですか。ちょっとおごりがあるな、科学技術でもさ、野球だってさ、実際大谷翔平選手とか素晴らしい。で、現代が最高みたいな、あるじゃない。だけど、刀に関しては、鎌倉時代の刀があまりにも素晴らしすぎるし、あまりにも素晴らしい刀匠がいるから、まあ実践で使ってたってこともあるけど、それを超えられないんだって。だから、鎌倉時代の口伝でね、そういうなんかこうやって作り方とかってなってたんでしょ、職人同士で。でも本とかに残してないから、それが現代にまでどうやってこれを作ったかっていうの伝わってないわけよ。で、つまりそのものだけ残ってるわけ。すごいものだけ。これどうやって作るんやっていう。で、現代ではこれどうやってこの波紋を出すかってもう全然わかんない。で、切れ味もおそらく鎌倉時代の方がいいんだろうと。そうなってきた時に、今は最高峰じゃない。過去の奴らに挑戦するんだっていう、まずロマンがあるわけですよ。だから84歳ずっとこうやって作り続けてる。それでこれプロレスでも何でもそうなんですけど、実際に切れるっていうことが、これほど魅力があることはないんだよね。 だからこれプロレスでも何でしょ、そうでしょ、なんか儀式配当用のプロレスみたいなさ、まあ例えと言いますけど、よりも実戦でスパーンと切れる方がどっちかっていうとファンは好きだったりするんですよ。昔の昭和プロレスみたいなところ、もちろん今のプロレスも素晴らしい、これ講談も全部そうですよ。現代人にバーンって届く異常なる切れ味、そして芸術的な美を誇ってると、この両方が芸術的になりすぎると分かりづらい、バンってやりすぎるとこれは切れ味はいいんだけど美しさを損なうって、このなんかこのちょっと二律背反するみたいなこと、これを追ってるわけですよ。相矛盾することを追っている、その究極が多分刀なんですよ。だからな、あの白山さんな、この刀持ってるやろってまだ持ってんだよこれな、切れるでって、白山さんの腕な、それ骨ごと切ることこれでできるんや、本当に遅刻してすいませんでしたっていう、本当に、本当に申し訳ございませんでしたっていう。いつでも切れるんやでっていう。俺 NHK で手首切られるんじゃねえかっていう。切れるんやでっていう。本当に申し訳ございませんっていう。でもなんかそれを子供に伝えるときに、だからむしろ平和な時代こそその美が含まれる、なんか工芸品のような刀を目指してもいいんだけど、それだけだと本当の美しさっていうのは出なくて、これが少しでも触れるとスパーンっていつの時代よりも切れるみたいな刀だからこそ、これが魔力を放って美しいというその魅力は、平和な時代だからこそ逆説的に出る、浮かび上がってくるみたいなものの価値観みたいなのって、これを一言で子供に言うのって難しいじゃん。これリスナーに伝わってるかどうかもわかんないし、だからそういうものを川内さんは今刀を作り続けてて、84歳、これを子供に分かりやすく一言で言えるようになる、それを目指して今でも作ってますみたいなことを言ってんだよ。刀しまってくださいっていう、お願いですっていう。あと皆さんに言っときたいのは、10月26日いよいよ神田伯山の演芸図鑑、朝の5時20分から5時50分まで、第1回のゲスト中村指導会がオンエアされます。もうね、ほとんど全て喋ってます。ほとんど喋ってる。でも見てください。多分見てね、リスナーはね、あれ？これ再放送じゃないかなっていう。再放送じゃないんです。音であなたが知ってるだけでも、映像がある指導さんはいいから。映像ってこんないいんだっていう。今までラジオで相撲を見てた、ラジオで相撲を聞いてた、野球をラジオで聞いてたっていう人が、画面があった時に、大砲でかいっていう。双葉山いい体してんなっていう。発見があるから。そういうようなことでね、皆さん見ていただけたらいいんじゃないんでしょうか。ということで、一回 CM 行きましょうか。CM this。問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ主催、サックスプレイヤー熊谷俊バップエクスプローション、2026年1月30日金曜日、有楽町アイマショーで開催。国内外で活躍する有名ミュージシャンをゲストに招き、大迫力の熱いステージを繰り広げます。
熊谷俊です。会場でお待ちしています。
最高峰の環境で培われた本場アメリカンジャズ、ジャズが生み出す新しい時代の幕開けをぜひ劇場でお聞きください。チケット販売中、詳しくは共同東北まで。
問わず語りの神田伯山、この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、でも収録後ね、スタッフさんにさ、どうでしたって言ったら、いやー面白かったですみたいな。てか白山さんのゲストの中村指導さん、開発吉明さん、一流祭提供さん、それから川内国平さんって、やっぱみんななんかこうオリジナリティがあって、白山さんの色が強くって、まあ、なんかすごくなんかいつもの感じとはまた違う良さがあったと思うんで、またぜひね、出てくださいみたいなこと言われて、リップサービスかもしんないけど、そしたらもう俺すぐに次回のゲスト4人考えちゃってるから、一人目高遠力でいいかな。もうとにかく高遠力を出したい。でもなんかね、わかんないけど、この世のしがらみで高遠力を出したならば、公式の相撲の番組に呼ばれない気がする。俺今ドスコイ県とか出てるけど、もうなんか二度とお呼びがかからない気がする。わかんないよ、わかんない、そう、わかんないけど、そういうなんかこういろいろあるんじゃない、高遠力さんが YouTube でさ、いろいろさ、相撲界の事情みたいなこと喋ってるから。俺は高遠力チャンネルからオファーあったけど、大好きだけど陰ながら応援してます。ドスコイ県を捨ててまで、え？高遠力チャンネル行った方がいい？ 高取さん呼んだ方がいい？いや、難しいな。でも俺、高取さん講談も聞きに来てくれて、本当にいい人だから好きなんだけどね。これを言うのも危険だから。気をつけろ、お前、言葉に。で、あと次は、だどうしようかなと思ってさ、で、参考にさ、この前さ、俺がやってない演芸図鑑、あれワンクールずつ交代なんだよ。で、あの、桂文枝師匠、三枝のね、文枝師匠と、あと文珍師匠と、他にあの、肖像師匠と、志らく師匠出てたりする。でさ、もう文枝師匠のとかだとさ、もう、文枝師匠が超大御所だからさ、呼ぶ人もまあ大御所なんだよ。この前お前出てたの、里見光太郎さんだよ。俺、開発吉明呼んでんだよ、お前。遊び心が過ぎるだろ、お前。里見光太郎さんみたいなの朝の5時20分に、恒例のお客さんを見たいんです。だから僕はね、あの、スケさん、カクさんと肛門さんも全部やりました、みたいなことを、里見光太郎さん言ってんだよ。で、文枝師匠もさ、なんか相槌が、ああ、そうでんなー、みたいな、なんかすごい大きく取らないんだよね。ああ、なんだろう。で、里見光太郎さんがさ、じゃあ時代劇のやり方で、まずね、おばあちゃんの歩き方、おじいちゃんの歩き方、若い人の歩き方とか、こう、何パターンもやるのよ。で、わざわざ立ち上がってさ、演芸図鑑で。で、文枝師匠、ああ、うまいでんなー、とか言えばいいじゃない。ああ、そうでっかーって、こんな感じなんだよ。薄いリアクションが。散々やらしといて、里見光太郎捕まえて。俺さ、ゲスト里見光太郎だったら機能しないよ、お前。どうすんだよ、里見光太郎さん前にいて。君は時代劇やったことあんの？とか言われて。全くないよ、ナルト市長ぐらいだよ。ナルト市長もセリフ覚えていかないんだから。ワンカットずつだよ。コマ撮りで。二度と時代劇にお呼びかかんないよ。だからさ、もう、って、他にもさ、文章見たらさ、ピーターさん呼んでんだね、池畑慎之介。ピーターったってお前、ミスター高橋じゃないよ。同じピーター、新日本プロレスの名レフリー、ミスター高橋ですよ。でも昔、暴露本みたいなの書いちゃって、それでもって、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんがプロレスやめたっていう。その影響力を誇るミスター高橋。俺、だから、高遠力の次、ミスター高橋呼びたい。もうじゃあ二度とプロレスの仕事来ないよ、お前。公式な新日本のやつとか。で、高遠力、ミスター、高橋、焼きそば香るかもしんない。朝の5時20分。ラジオについて。ラジオ100年時代。昭和100年時代っていう。俺、焼きそば香ると日周喋んなきゃいけない、お前。時刻で、で、どうする？で、高遠力、ミスター、高橋、焼きそば、香る、最後4人目、宮川まさるかもしんない。宮川まさる、楽しいなぁ、きっと。あの人喋りうまいからなぁ。次回はだから、俺 NHK のスタッフに言いたいな、その4人をとにかくオファーしてほしいっていうね。春日太一の線もあるか。春日さん怒ってっかな、まだ。怒ってるかどうか確認のためにオファーしたいよね。俺は好きなんだけどっていう。まあでもとにかくさ、あのずっとこの TBS ラジオの問わず語りの神田伯山でしくじってる人を中心に演芸図鑑で仲良くできないかなっていう、そういう番組にしたい。別に高遠力さんとは仲いいし、そうそう、だからまあこの高遠力、ミスター高橋、焼きそば香る、宮川勝、これ多分数字取れるな。爆上がりだな。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp。 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
今週はスペシャルウィーク、 TBS ラジオを聞いて番組に参加してくれた方50名に Amazon ギフトカード3000円分が当たります。 TBS ラジオのどの番組でも OK、 放送中にメッセージを送ってくれた方が対象です。メッセージテーマや企画コーナーなど、ぜひリアルタイムでのご参加を。
天心半太郎です。毎週日曜夜8時35分から放送中、5等分の花嫁カードゲームプレゼンツ、ラジオ5等分の花嫁。 大人気ラブコメディ五等分の花嫁の声優陣が週替わりで登場。10月26日のゲストはこの方、
中野二の役武田彩乃です。
ぜひ聞いてください。
TBS ラジオ、
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
TBS ハウジング。10時です。